ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
今日はですね、ドリップラジオでは珍しい、はい、スペシャルゲストが来てくださってます、はい、よろしくお願いします。
何でも千人ことね、はい、宮川美智子さんが来てくださっています。
はい、はい、宮川美智子です。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。美ちゃんも一度ね、はい、スペシャルバージョンで
ライブバージョンでお届けさせてもらったことがあるんですけど、はい、その何でも千人っていうね、うん、宮川美智子さんの内なる中に、うん、千人のキャラクターがいて、はい、その質問すると、うん、自分の想像を超える答えを、うん、内側から何でも千人として返ってくるっていうことで、はい、それをメッセージとしてね、書籍もたくさん出されていて、うん、で僕はその何でも千人さんの悩みに対するキュートな捉え方に、うん、もうキュンと来てしまって、うん、なんていうのかな、優しくて可愛い、
はい、
もう本当大ファンなんですが、うん、今日はね、うん、その何でも千人に来てくださって、は
い、
ゲストに来てくださってまして、
うん、はい、いろいろ
悩みのね、可愛い捉え方について、はい、ちょっとね、いろいろエピソードをお聞きしていきたいと思ってます、
はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、みっちゃんはほらみっちゃんだから女性なんですよ、うん、何でも千人は女性ではないキャラで、
はい、
語りが千人っぽい、
そうですね、
っていうか
私には光に見えているんですよね、はい、だから本当は千人でもないんですけれども、優しい柔らかい言い方と、うんうん、でちょっと古風な言い方から、うんうん、おじいちゃんチックな、うんうん、何でも千人っていうキャラクターなんですけれども、
なるほど。例えば悩みをどんな風に何でも千人は捉えた、ちょっとエピソードいくつか教えてもらっていいですか、うん、
はい、ほやほやのやつを、うん、
本当ですか、
昨日来たやつを、
ちょっとほやほや。
これ聞き出すと、キリがないっていうのは面白いんですよ。
面白い。いろんな私たちの知ってる話もあるけど、はい、今回はほやほやの。
はい。はい。そのままの自分を愛せない人っていらっしゃるじゃないですか。どうやって愛したらいいんだろうと。で、そのままの自分を愛せない人へ、なんかメッセージをくださいって私が言ったら、んじゃあ、とりあえず一文字だけ足してみようって言ったんですね、うんうん、でその一文字がへなんですよ、どこに入るかっていうと、うん、そのままの自分を愛せないの一番前に、へそのままの自分を愛せないって言ってみたらって言ってたんですね、うん、でへそのままの自分だったら、うん、意味が変わっちゃうじゃないですか、うん、でそうするとあれ何を悩んでたんだっていう風になる、うん、言葉の響きが変わると、うんうん、つながる今は変わるよって言ってたんですね。でそのままの自分を愛せるのがゴールじゃないって言ったんです、
うんうんうん、
悩みを持ったまま笑っちゃうのがゴールなんだ
と。うわー、いきなり
すごい、
いきなりみっちゃん
すごい、ね、
ラジオ向きですね。
ラジオ向きですか。
まさにでも翡翠さんがいつも言ってるなんか二人の呼吸が
気持ちが、がっつり、
はい、偏りがちなのを、はい、ズバッと今来た感じがします。
そうですね、うん、幸せになりたいとか、はい、こうなりたいって、うん、みんなそのゴールは、うん、そう幸せになることだとか思うんですけど、うん、そうじゃない、うん、悩んだまま笑っちゃったら、うん、もう周波数が変わるんだから、
なるほど、
悩みじゃなくなっちゃうよって、うん、2日前に言ってました。
そうなんですよ。何でも千人さんは、はい、その周波数を変える達人ですよね。
そうですね。
うん、
面白いのありました。
また、
はい、
お願いします。
悩みで、金縛りが怖いんですっていう方がいらっしゃったんですね。
俺も中学校の時怖かった、すごく。
怖かったですか？
なったことあるんですか？
うん、金縛り中学の時一番なってた。
一番なってた。うん、うわ、怖いね。うんうん。
その方はね、うん、よく金縛りに会うそうなんですよ。
うん、
で、来るともう体が緊張して、うん
ね、
金縛りが終わった後も緊張が続いてて、うん、体がガチガチになるんだそうです、うんうんうん。で、どうしたらいいですかっていう相談があったんですね。うん、でその時に何でも千人が言ってたのが、 金縛りっていう言葉がまず怖い。
怖いね。
だから言葉を変えちゃえって言ってたんですね。で、金縛りだから、ゴールデンクルリンパってどうかって言ってたんですね。
で、なるほど。
金はね、ゴールデン。で、縛りはぐるぐる巻くから、クルリンパで、ゴールデンクルリンパっていう言葉にしちゃえ
って。なんかゴールデンクルリンパって言うと買いたくなっちゃう。
そうですね。
なんか新しいアトラクションみたいな。
そうなんですよ。で、せっかくだから、金縛りが来るって思った時に、お金がどんどんやってくるゴールデンクルリンパ来いって思ってみたら、そしたら、つながる今が変わるって言ってたんですよ。
なるほど。もう、思い方次第で、もう、その、つながる周波数ってどんどん、同じ出来事でも、どう捉えるかでも、そこで、ちょっとしたことで変わっていけるってことですね。
そうなんですよ。
面白い。
で、その後日談があって、その彼女は、その、怖いって思った時に、やってみたそうなんですね。そしたら、その、何か怖いと感じてるものが、ふって笑って去っていったって感じたんですね。
もう来ない、もう来ない。
もうしょうがないな、みたいな感じで。
今日はちょっと違うな、みたいな。
そう。それで、その、金縛りが終わ、まあ、溶けた後も、体のガチガチな緊張がなかったっていうふうに言われてました。
すごい。だって、ね、恐れれば恐れるほどなんか、うわーって来た、うわーって固まっちゃうけど、
はい、
来るなら濃いレベルですよね。
そうなんです。
ゴールデンクルリンパむしろ来てんぐらいの。
そう。なんか皆さんこれから金縛りは、ゴールデンクルリンパで。
今日も来ちゃった、みたいな。
面白い。
パピプペポのね、やっぱり話はよく、
多いんですよね。
みっちゃんに教わるけど、やっぱその破裂音、
破裂音、そうですね、言葉の響きを変えなさいと言われるんですよね。で、パ行とハ行が多いんですよね。
はい。今もね、言ってましたってみっちゃんが言うじゃないですか。
はいはい。
言ってましたって感じなんですね。
そうですね。言ってました。
何でも仙人が。
そうなんです。あ、でもこれ私だけに起こった出来事じゃなくて、誰の中にも内なる英知っていう肉体を超えた大きな自分っていますから、そことつながってお話しするってことは、そんな難しいことじゃないんですね。
みっちゃんはその、どういう形でその自分つながって、自問自答のあの話をちょっとしてほしい
ですか？そうですね。最初は私が悩んだ時に、自分で自分に問いかけるっていう習慣があったんですね。で、その時に一人二役で、悩む自分とそれに答えるカウンセラー役の自分。私カウンセラーをしているので、そのカウンセラー役の自分っていう両方の自分がいて、例えば今日こんなことがあって、で、もうちょっとこう言いたかったけど言えなかったって、なんかすごくモヤモヤするってなった時に、カウンセラー役の自分が、どんなことがあったのって聞いてあげる。で、私どっちも自分ですからね、カウンセラー役も悩む自分も。何があったか分かってるんですよ。でも、あえて聞いてあげるんですね。そんなことがあったんですね。で、じゃあ、本当はどう言いたかったのって聞いてあげる。で、私がまた答える。で、それに対して、そういうふうに言いたかったんですね。他にもっと言いたいことはってカウンセラー役の自分が聞いてあげる。っていうのを、日々やってたんですね。そしたら、2007年の2月25日に突然、内なる英知とつながって、そちが本当に言いたいのはそれではなかろうっていう、
そち。
そち。私はそちとは言わないので、これは私ではないと思ったんですけれども、でもまあずっと長い期間、18年になりますかね、ずっと対話を続けてきて、このつながってる存在は私の高次元にいる私なんだなっていうのが分かってきたので、どちらも自分なんですけれども、私だけにそれが特別に起きたわけじゃなくて、スピリチュアルな能力がなくても、誰でも内なる英知ってありますから、つながることはできます。
なんかノートとかで聞きたいこと書いて、その呼吸なんか整えながら自分で自問自答して練習していくといいかもしれないですね。
いいですね。つながるやり方いろいろあるんですね。 自問自答のノートに書くやり方とか、うんうんうん、で絵を見てその何でも千人のカードっていうのが、うんうん、2種類あるんです、
はい、
で最初に出したのが、うん、絵だけ絵が書いてあるカードなんですけど、うん、この絵を見て何でも千人この絵の何でも千人は何て言ってると思うって想像してもらうってやり方が一つと、うんうん、で去年出したのが何でも千人の人生の扉を開くカードっていうものなんですけれども、うん、ここに書いてあるこの55枚のカードを見て、うん、今悩みに対して響くものはどれって見ていくと、うんうん、目に飛び込んでくるものはどれって見ていくとちゃんと自分の、気になるものがね、うん、目に飛び込んでくるんですよ、うん、それは誰もが自分の中に答えを持っている、
うん
ね、自分が俯瞰した自分がいるから、うん、なんか気になるなんか目に飛び込んでくる光って見えるとか、うん、そういうことが起きるんですね、
うん、
なのでやり方さえちょっと知れば、うん、誰でもその内なる英知とつながれます。
カードの中から
こう、ね、そこから入っていくといいね。
また引くんじゃなくて、はい、自分で並べてみて、うん、気になるものをっていう
それもいいですし、うん、55枚こうめくっていくんですね。そうすると、はいはい、
見ながらなんですね、うんうん、
大事なことがあります、はい、ポイントは、うん、問いと答えがセットだっていうことなんですね、うんうんはい、何に対して質問したいのかっていうことを、うん、自分の内なる英知に何を問いかけたいのかを、うん、ちゃんと分かった上でカードをめくるとそのうんうん、内なる英知っていうのは、はい、もう悩みが出た瞬間に答えを知っているので、
うんうん、
だから答えなんか気になるカードとかね、うんうん、目に飛び込んでくるっていう教え方でこう教えてくれるんですよね、
うんうん、実際日常でもねちょっとこう歩いてた時に急に気になる言葉とかが入ってくるって、はい、よく
ありますよね。
石井さんの周りの方ってこういう関係でわかると思うんですけど、
はい、
それをなんていうかすごい手元で、うん
はい
楽しくやれる作ったカードって感じですよね。
そうなんです、
うん、
私が何でも千人から教えてもらったことで、うん、ものすごく大きな2つのことがあって、うんはい、それはあなたは存在するだけで祝福されているっていうことと、うん、あなたの中に答えはあるっていうことなんですね、うんうん、
素晴らしい、
はい、これを2つ、うん、分かってもらいたいなってお伝えしたいなと思って作ったのが、うんこの何でも千人の人生の扉を開くカード、うん、
これはいい練習になりますね。
はい、
ね、すごい。今菱井さんこう見てましたけどどれが響きましたか？
いいんじゃよいいんじゃよ
みっちゃん解説してください。どうです
か？いいんじゃよ
がでも響いたそうです、
うん、
そのカードの、ね、こう裏なり、はい、なんかもうちょっといろいろ使えるものがあるんですか？
そうですね、はい、表面は優しい絵と言葉になっていて、はい、裏面が人生の質を変える質問になっているんですね、
はい、質問になってるんですよ。シーさんすごくないですか？まずいいんじゃよが目に留まって、うんはい、後ろは何て書いてあったんですか？
それはね、今ちょっともう混ぜちゃった
。あ、ありった。
いいんじゃ、自分のことを責めてないって書いてあるね。
ああ、はい。その言葉がこう気になったってことは、うん、もう一段階こう聞いてくれるわけですね。
そうですね。はい。
きっと。
なるほど。
もう、この組み合わせが見事じゃないですか。これは考えて、
はい。
作ってあるっていうか。
そうですね、うん。どうしたら自分の中に答えがあるっていうことを感じてもらえるかなってことを考えて、で、その絵と言葉、これセットになっているので、うん、絵を見て自分の答えに気がついて、うん、さらに問いかけることによって、うん、もっと掘り下げられるようにと思って作ったんですね。
気分的にこう流れていっちゃわないように、
はい、
もう一段階ちょっと気づくものがあったら、
はい、
起きた時にまた対処できますもんね、
はい、
すごい精度が上がってるっていうか、ね、お会いした時からのこのみっちゃんもいつも同じようにキラキラされてるんだけど、なんかその探求心が形になってってるのはすごいなと思って。
ありがとうございます。
これも面白いよ、
はい、
芸人は辛さも笑いに変える、うん、売れる会社は不満をニーズと捉え、ヒット商品を生み出す、
うんうんうん、
ただで転ぶな、プロになれっていうね。
長いバージョンもあるわけですね。
ありますあります、
うん、それは質問、
失敗からどんな気づきや学びがあったっていう質問ですね。
そっか、気になってそれを自分が目に留まるわけだから、
素敵だね。
それをもう一つ自分ごとに落とし込める感じですね。
そうですね、今のこの引いていただいて、はい、ね、読んでいただいたもので、うん、つい最近あったのが、うんはい、その 保育士試験を受けようと思っている方が、うんうん、骨折を2回連続でされたらしいんですね。
大変じゃないですか。
そうな、鎖骨のあたりを骨折1回されて、その2週間後ぐらいに仙骨を骨折された。で、その、私2回も骨折したってことは受けない方がいいんでしょうかって質問があったんですね。で、その時に、じゃあ引いてみるって言って、このカードを引いてもらったんです。そしたら、出たのが今の芸人は、あの辛さも笑いに変える、うん、でただで転ぶなプロになれっていう言葉が出たんですね。
言葉だね。
それをあの見た時に、うん、そうか分かった、うん、私はプロになるって言って、
う
ん
ね、そうですよね。
そうなんです。その心が軽いかどうかが答えであって、うんうん、その例えば2回も骨折したから、うん、あ何か良くないことが起きてるのかな、うん、というのも一つのね、物の見方じゃないですか、うん、だけれども彼女はそれを見た時心が軽くなって、うん、よし私はプロになろう、うん、で骨折してもあの痛みがマシになるような、うん、そんなに大変じゃない保育のやり方を、うん、あの生み出せばいいんだって言って、うん、あの今試験にチャレンジされているみたいです。
もう骨折来いみたいな。
そうですね。
骨折するなんかびくつくわけじゃないですか。ああ、またこうなったっていうなりそうなのが、
はい、
今のそのメッセージを受け取ったら、うん、急にちっちゃいものになりますよね。
そうですね。
締めてる幅が変わるっていうか。
そうなんです。自分から向かっていこうと思ったら、うんうん、怖さが半減しますから。ああ、
すごい。
はい。
へ
え。ああ、素敵だね。うん。
あ
今の七さんの響く言葉どうぞ言ってください。
たくさんあるね。
たくさんあるでしょうね、
う
ん、綺麗なんですよね。またね、
もう
カードも色目も、うん、55でしたっけ。
55枚。
55の意味はあるんですか。枚数っていうか。
はい、あなたの背中を押すっていうことで55の意味で55枚にしました。
55って言葉、こんなに日常に、まあ、どこかで接してるんだろうけど、まとめて、触れる場ってないから。
はい、そうですね。
どうですか、石井先生。
これもいいね。
はい、はい。
大変な状況だと感じたときは、今とてつもないストーリーを生み出している、と思ってみないかね。
うん。
かわいいね。
はい。
あなたは今どんな物語の主人公っていうね。質問が裏に書いてあります。
すごい歴史、時間かかってるでしょ、作る
時間かかりましたね。
そうですよね。みっちゃんの中での選抜があるわけですよね。
あ、はい。あの、表面の絵と言葉はバーッと出てきたんですよね。うんうん、だから、そんなに時間かかってないんですけれど、裏面の人生の質を高める質問っていうのが、この質問で本当に皆さんの扉が開くのかっていうことを確認するのに、私のご縁のある方々に協力いただいて検証したんです、
うん、
それで作り上げた質問なので、うん、その質問に時間がかかってます。
わあ、すごいな。お家で自分で解決できる、はい、糸口になる、
はい、
ね、これがすごい、う
ん、あとこれもいいな。
はい、どうぞ。
逃げられる時は逃げる、逃げられない時は面白いタイトルをつけてみないかねっていうね。その悩みに面白いタイトルをつけるとしたらっていうね。
うんうん、
これ、いいね。悩みに面白いタイトルつけるっていいね。
はいは
い、
ね、みっちゃんゴルフでいっぱいこういうのあるじゃないですか、なんか。
ありますね。さっきのゴールデンクルリンパもそうですけど、うんうん、あの、変な名前つけるのはいろいろありますよ。うん、うんうん。
あの、もう基本中の基本のやっぱり攻める人用の、私たちが初級編として
初級編として、はいはい、あの出たな攻めるんだですかね。
いいね。本当に、
うん、
自分に対してそれが出るだけで、
ね、自分を攻めてる自分に気づいたら、
はい、
出たな攻めるんだって言ってポーズ取るわけですよね、
う
ん、
そうですね。
はいはい、
なんかあのお客さんでね、うん、毒舌で的外れなことばっかり言ってくる年配のクレーマーの方がいらっしゃる。
すごいね。
嫌なんだと、どうしたらいいっていう相談の時に来てたニックネームは、うんうん、毒舌コメンテーター的外れっていうのが来てましたね。
結構そのままだけど面白い。
本当、それでエネルギー変わるよね。
コメンテーターってとこはちょっとね。
そうそう、毒舌コメンテーター、的外れはカタカナなんですよね。で、最後に音符がついているので、なんかちょっと面白い感じの。
そうよね。なんか、やっぱり今、ちょうど僕、新潟の実家から帰ってきたばっかりで、うんうん、母が結構認知症になっているので、
はい、
結構、 なんか打ち合わせしてても、何時に学校行くんだって来たりするんですよ。はい、もう学校卒業してるからって。
本当
あるんですよ。
はい。
で、もう最後、うん、何時に、うん、学校行くんだって来るから、うんうんうん、もうさ、そう、もう学校卒業してるんだって言っても来るから、うん、もう最後にはね、はい、もう今日学校休みなんだっていうね、もう学校設定を受け入れましたけど、
はい、
でも認知症の可愛らしさもあって、うん、
はい、
母ちゃんは、
はい、
もう子育て大成功だよ、
うん、
俺を産んだんだからすごいよ母ちゃんって言うと泣いて喜ぶんですよ。で涙出るぐらい、そんなこと言われるとはって言って、もう泣いて喜ぶんですよ。で、ただ母ちゃん認知症だから、うん、20分後にもう一回言っても、はい、そんなこと言ってくれるとはって言って、20分後も泣いて喜ぶんです
よ。毎回新鮮。
毎回新鮮に喜んでると
思って。素敵。
だって面白くなってくるんですよ。
はい、
でそういう、なんていうのかな、向き合い方一つで、
はい、
結構さ、うわ、また母ちゃん何回も聞いて、みたいな風になっていくと、心も重くなってくるけど、
はい、
認知症ってちょっと面白いかもしれない、みたいな。
本当ですね。
何回も感動してくれる。
うんうん、今のでもこういうのでね、
はい、
困ってらっしゃる方、悩んでる方、
はいはい、
でも子供さんたちが苦しくなっていくっていうか、はいはいはい、人ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。
いらっしゃいますよね。
受け入れたいけど、
うん、
よく聞くのは介護の仕事をしてる方に、
はい、
やっぱりいろんなおじいちゃんおばあちゃんのお世話できる人がすごいよねって話をしたら、
うん、はい、
身内じゃないから
そうです、
うん、やれるんだと思うって言われた時に、
はい、
身内になると、
はい、
ある人がやっぱり言ってたのが、元のお母さんの姿を知ってるから、
はい、
悲しさと何かね、うん、正そうとしちゃってイライラするんだって言ってらした時に、はい、ここのせめぎ合いの方って今多いと思うんですよ。
多いと思います。
今の翡翠さんの話は、うん、いい話ですね。
いい話です。翡翠さん、いや、優しさがもうこぼれてるじゃないですか、うん。もう溢れ出ているというか。
いや、そういう時ばっかりじゃないですけどね。
でもその、ただ学校をね、うん、休みなんだっていうだけで、はい、話は一回終わるよね。
はい、
本当に、
うん。受けたのは、
はい、
その、やっぱり親心ってすごいなと思うけど、帰り際に、
はい、
やっぱり必ずお小遣いを渡そうとするんですよ。でもいいからいいからって言うと、うん、いやもう、で認知症なのをね、うまく利用して、はいはい、もうさっきももらってるからもう、大丈夫だ、あ、さっきあげたかって言って、
はい、
そっかって言って、でもなんかあげたいんだよね。で、いやもうお金さっきももらったからって言ってね、言うと、ああ、あげたかって言ってね、認知症だからちょっとわかんないんだよね。でもなんかあげたいっていう気持ちがあるから、これも、じゃあこれ持ってきなさいって言って、ハンカチに缶詰詰めるって
ずっと言った。
もうなんかその親心に感動して、もう缶詰一つでもいいから持たせてあげたいっていうのがね。いや、本当にちょっと、認知症にもなんかドラマがありますね。
ありますね。
みっちゃんの切り口で今みたいなね、本当に悩んでらっしゃる方とか、
はい、
言葉のかけ方、返し方がわからなくなるし、
はい、
イライラしちゃうっていうのは、もうそれも心理だし。
本当ですね。まさしく、認知症の方の、
はい、
質問があったんですけど、はい、いいですか、
はい、お願いします。
はい。なんか、認知症の母がいます、
うん。
で、日や時間によってコロコロ症状の度合いが変わります。
うん、
で、お金を借りに来たとか、うん、ちょっと間違った認識で、
うん、
覚えてる方いるじゃないですか。で、それがなかなか外れなくて困ってしまう。で、余裕があれば説明が、ユーモアを持って説明ができますが、うん、ゆとりがないと言葉がきつくなってしまいます。
うん、あるある。
うん、母を責める気持ちと、うん、感情的になる自分を責める気持ちと、うん、両方湧いてきます、
うん、
こんな時どうしたらいいでしょうかっていう、うん、
まさにそうだと思う、
うん、で何でも千人が、
うん、
よく頑張ってるね、
うん、
想定外のことがいっぱい起こり、混乱したりイライラしたり悲しくなることもあるじゃろう、うん、こんな時真正面から向き合うと 相手と同じ土俵で戦ってしまう、うんうんうん、これだと答えが見つからずお互いに苦しむことになるんじゃよ、うん、こういう時こそ遊びの要素を入れよう、うん、どれ母親にニックネームつけてみないかね忘れっぽいポイポイ性からやってきたポンポッピーポッピーとかまたポーなんですよねパピプペ、
うん、いいね
で、うんでポイポイ星人と地球人の歴史的遭遇せっかくだからテーマソングも欲しいねで未知との遭遇だからお互いの共通認識を見つけるところから始めないとね、うん、ポイポイ星人は嬉しい時どんな行動をするのか、うん、悲しい時どんな行動をするのか、うんうん、嫌な時どんな行動をするのか怒った時どんな行動をするのか、うん、観察しないとわからないからね、うんうん、観察することは愛だね観察しているとき、人は宇宙の視点に近づくんじゃよ、
うんうん。
ただ観察するんじゃなくて、本や絵本にするつもりでやるといいね。
あ、
あなたの悩みはあなただけのものじゃない。うん、いつか誰かの希望になるんじゃ、
うんうん。
今って AI で絵本とか簡単に作れるんですよね。うんうん、だからやっちゃえ。あなたは今ものすごいチャレンジをしてるんじゃよ。うん、そのことを知っていてほしい。さあ悩みで遊ぼう。あなたを待っている人は5万といるよ。
あ素晴らしい。
も
う、エセさん名前つけますか。でも愛の言葉になるよね。
はい。
なんか、
うん、
本当に現実に今そういう方たくさんいらっしゃるから、
そうですね。
ねこれを聞いてくださった方がふと。うん心が和らぐ瞬間になったとしたら何より嬉しいです
本当ですね、うん、何でも仙人はね名前をつけるときに、うん、やっぱり思わずクスッと笑える名前がいい、
いいですね、
だからまあ、お父さんとかお母さんが認知症になってる、うんうんうん、名前お父さんお母さんって言うだけで、うん、もう同じ土俵に立ってしまうんですよね、うんうん、なんか異星人って思うぐらいとか、うん、ちょっと距離が観察できるぐらいの距離を、うん、で面白いにちょっと面白い名前だと観察しやすいんですよね、
うんうん、
はい。
いや観察と思った時点でちょっと気持ちがね、
はい、
対等に向かっていくんじゃなくて
さっき、ね、観察することは愛の、はい
愛だって言ってました。
観察することが
いい言葉でしたね、
宇宙は観察してる視点なので、観察してると愛に近づくんだと。
なるほど。でも本当になんかちょっとした工夫で周波数変えると現実が動き出すっていうのは、すごくいいですね。
すごくいいです。
みっちゃんが、その、わ、今までいろんな悩みをね、何でも千人の回答を、されてた中で、
はいはい、
特に印象的で笑っちゃったなみたいなこんな答えするんだみたいなのって
そうですね、はい、今物価が高いね、うん、物価が上がってますよね、うん、でその例えば あっちだったらこの値段だったのにこっちだったらもっと安かった時すごく悔しくなるじゃないですか、
はいはいはい、
だから200円損したとか、うん、何十円損したって思う時変
うん、
ありますよね。
もう遭遇しちゃったんです、そこに。
そういう時はですね、200円気になる、無償に気になる、宇宙レベルで気になるって言うと、うん、そこまでかって思う。
なるほど。
で、もう一個ありましたね。
面白い。
買おうかな、どうしようかなと思ったんですけど、うん、他の方がもうちょっと安いかもしれないと回ってるうちに売り切れてしまった一点物、うんうんうん。悔しいじゃないですか。うんうん、その時にね、うん、言ってたのが。
すみません、すごい細かいところまでカバーしてくださいます。
そうですね。
スーパーでも。
スーパー、うん、でね、例えば服とか、カバンとか一点物。
はいはいはい、
でこれがなきゃもう生きていけないとか、これがあれば他にもう何もいらないって思うと、
うん、
そこまでかって
で自分の突っ込むゆとりが生まれるんですね。
そうですそうですね。オーバーに捉えてしまった時は、うん、オーバーに返してみよう。
なるほど。
たら大したことなくなるって言ってました。
今これ悔しがるっていうのが意外とちっちゃいことで悔しがってて、
そうですね。
自分に宇宙レベルでっていうところに、
うん、そうですね。宇宙レベルで気になるっていうとそこまでではないなっていう現実に戻ってくる。
面白いな、
めっちゃ面白い。
いつまでも聞いてられます、ね。
聞いてられる。そうなんですよ。
いつまでも聞いてられる。
うん、面白いね。 なんか何でも千人っていう一つのこうキャラが立ってるっていう、うん、そこがその時点で、ね、みっちゃんと別の、はい、みっちゃんのうちなる H なんだろうけど、はい、とってもその千人自身がまた別物になってるから、
うん、本当ですね、
聞こうと思う話を
ありがとうございます、うん、
何でも千人さんが意外な回答したやつってないんですか。あ、こうちょっと意外だったなみたいな。
意外、
うん、笑わせるだけじゃないやつ、
笑わせるやつじゃないやつ
、うん、なんかあ意外となんかこう来るんだみたいな、覚えてるものありますかね。
意外、今すぐパッと出ないんですけれども、
はい、パッじゃあ結構笑えるものが多いんですね。
面白いものは印象的に、うん、残ってるので、うん、あ、例えばなんか駅で、うん、10分ぐらいの間にトイレに行こうと思って行ったら、うんうん、10個ぐらいあるトイレが全部閉まってたっていう時に焦るじゃないですか、うんうん、あ、もうすっごくお腹痛いのにどうしようってなった時に、ショートコント全員うんちって来たんですよそしたらなんか笑ってしまって、いや、この10個全部そうなのって思ったら、思った瞬間、笑った瞬間に扉バッと開いたんですよ。だから笑うって本当に扉、ね、トイレの扉だけじゃなくて人生の扉が開く、周波数変わるから開いちゃうんだなっていうの
を。え、みっちゃん自在なの、そういうのは。
いや、なんか周波数変わるとね、つながる今変わるなっていうのはよくありますね。
すごい。それはでも本当に、はい、その
ショートコント
もある、変わるだろうね。
うんうん、
はい、笑っちゃいましたね。うん、
仕方ないなって気持ちになるもんね。
そのみっちゃんと何でも千人っていうのはその、はい、基本的に聞いたらパッと返ってくることも多いんですか。
う
ん、なんかパッと来ることも多いんですか。
パッと来ることもありますし、うん、緊張すると、うん、ちょっと固まりますけれど、
はい、リラックスしてる時だと結構もう自問自答のようにスーッと出てくるんですか。
はい、そうですね。
なるほど。
いろいろ面白いのはありますね。
いや、でも、うんうん、なんか僕にとって本書く時も本当そんな感じで、はい、なんかそのゴールが分かって書いてるわけじゃないんですよね。
はい、
その毎回このテーマでどうしようかっていうのを、うん、その自問自答の中で、はい、あ、こうやってつながるんだみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうなんか自問自答をマスターすると、はいはい、なんか本当に人生変わるなっていうのは、
はい、
まあ、僕は本作りを通してすごく感じてる部分でもあるので、うん、
はい、
そこが一番楽しいんですよね。
はい、
なんかだから僕の本作りって最初から章立てができないんですよ。
はい、
分かってないので、
はいはい、
そのもう一個一個その問いかけて、うん、はい、あ、こうかっていうで感じて、手がかり1の扉を開くと2の扉が来て、うん、
はい、
2の扉開くと3の扉が開いてみたいな、
はい、
でその最終的に取り揃った中で、あ、お前はこうなりたかったのかっていうね、
はい、
驚きがあって、でもその全部自問自答から作っていくんですよね。
はい、
だその自問自答してね、みっちゃんの場合は何でも千人みたいなのが出てきて、
はい、
僕の場合はそれが本になってるんだけど、
はい、
なんかそういう自問自答する楽しさっていうのを、うん、なんかみんなもトライしてほしいですよね。
本当ですね。
はい、
ぜひぜひ、
うん、
はい、
その自問自答するそのなんかコツみたいのってありますかね。
そうですね、さっきもお伝えしてたんですけど、うん、はい、その何でも千人の人生の扉を開くカードっていうのがありますので、はい、うん、でそのこの悩み、何か問いかけたいことっていうのをまず最初に、
うん、何を知りたいかっていうこと
だよね。そう、何を知りたいかっていうのを意識を向けて、うん、それからこの55枚のカードを1枚ずつめくってもらうと、うん、その自分の答えに関係する何かが引っかかるんですよ、
うん、
でそれを見てると出やすくなる、うん、自分の中から出やすくなるっていうことがあります、うん、
そこから練習していくのがいいですね。
それはね、うん、ぜひやってみてほしいですね、うん、遊び感覚でできますので、うん、
ね、ちょっと話ずるいかもしれませんけど、おみくじもなんかこう問いを言って引くとその言葉が来るとかいうぐらい、なんかちゃんとなんか準備してくれてるっていうか、
本当にそうなんですね。
そうですね、
手元のカードでいつもそれがあるって安心感が あれだけでも変わるんだろうなって今思いました。
ありがとうございます。本当ですね、うん、今おっしゃったみたいに、うん、このカードじゃなくても、うん、本屋さんに行った時に、うん、なんか飛び出して見える本とか、うん、でなんかたまたま見た CM が目に飛び込んできたとかありますよね、うんうんうん、であれは目に飛び込んできたとか気になるとか、うん、光って見えるっていうのは全部うちなる英知が答えはもう分かっていて、うん、これだよって教えてくれているので、うん、ぜひ皆さんも日常の中で、うん、気になるもの、光って見えるものがあったら
自分の英知と出会ってほしいですね。
出会ってほしいですね。はい。
みっちゃんのすごいのはもうすでにデータがいっぱいある。
はい。
で実例がいっぱいあるっていう。どれだけでも聞きたくなるってね、石井さんわかりますね。
はい。
ありがとうございます。
いやでも本当にたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
まずね、何でも千人の人生の扉を開くカードから、うん、はい、自問自答ね、はい、始めてみましょう。
あ、ぜひお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
みっちゃんありがとう。
ありがとう。
ありがとうございました。
千人にも挨拶してきました。
はい。
なんて言ってますか？
いや、ありがとうございましたと言ってます。
嬉しい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。